部広春、大阪維新、無所属の会。小中学校学習指導要領について。質問。令和2年度から義務教育にプログラミング教育が必修化されるが、誰が子どもたちにプログラミングを教えるのか。また教職員への負担軽減対策への考えは。答弁。プログラミングを取り入れた授業は各教科の中で必要に応じて実施することになり、その指導は各担任またはその教科の専科教員が行う。教職員の負担増に対する対策については、市の小学校教育研究会の情報教育部会から各校に向けて先進事例に関する情報を発信したり、各校で専門家を指導者として招いた研修会を実施する。また、プログラミング的思考を育成することを目的とした授業指導案の作成やその共有化など、教育現場での負担軽減を模索している。今後、研修会の充実、教材開発、指導方法の研究を推進し、プログラミング教育が教育現場にとって過度の負担とならないように支援していく。要望。今回、国の学習指導要領に特化的なプログラミング教育が必修化されることを疑問に感じる。国からの交付金や補助金がない中で、指導の要領だけを決めて地方自治体に丸投げしていくような制度はいかがなものなのか。学習指導要領というのは、その地域に合った学習に予算を下ろすべき。当市の場合であれば、今まで世界遺産登録に力を入れてきた。このようなことを学習指導要領に入れて勉強していくことが、地域の郷土愛にもつながる。例えば、観光の案内を子どもたちができるロケーションが実現する等が、まさしく、費用対効果であると考える。また教職員がプログラミングを教えることは不可能であると考える。教職とプログラミングというのは基本的に職種が違う。だからこそ地域の方や理系の学生ボランティア等の力添えが重要であると考える。しっかりと国からの今後の補助金、交付金の動きも注視していただくよう要望する。公立小中学校施設整備について。質問。小中学校ではプール竣工から約40年が経ち、今後のプール授業をどうしていくのか、近い将来に答えを出さなければいけない。また今後の教育予算は少子高齢化にもかかわらず、ソフト面、ハード面ともに膨れ上がることが予測されるが、今の予算の現状、将来の状況をどのように見据えているのか。教育庁。各自治体における財政状況や取り組むべき施策の優先順位が異なること等により、施策の展開に違いが出ている。本市教育委員会も優先順位を決め、効果的に運用しながら教育施策の充実に取り組んでいく。要望。古市南小学校と高橋南小学校でプールが使用できない状況は、公正公平の理論とズレが生じてきている。財政が厳しい中で、各小中学校のプールを更新すれば、何十億という財源が必要となる。財政的にお金がないのであれば、今後の小中学校のプールのあり方については、覚悟を決めて市民の皆様にも説明することが必要だと考える。今、古市南小学校と高橋南小学校でプールが使用できない状況だからこそ、より丁寧に今後の方針を早急に打ち出していただくことをお願いする。